主をたたえよ、日々私たちを担い救われる神よ。この神は私たちの神、救いの御業の神、主は死から解き放つ神。唱詠28番。主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を拝読します。お座りください。
箴言13章2節、旧約聖書1007ページ。口の言葉が結ぶ実によって人は良いものを享受する。マタイによる福音書12章33節から37節、新約聖書23ページ。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ実でわかる。マムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのにどうして良いことが言えようか。人の口からは心にあふれていることが出てくるのである。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。
お祈りします。愛する天の神様、皆を賛美いたします。先週1週間私たちを守り、日々の糧を準備してくださりありがとうございます。そして週の始まりの日曜日に私たちを招き、兄弟姉妹と礼拝できることを感謝します。レントに入りました。イエス様が私たちの罪を背負い十字架にかかってくださったことを思い、自分たちの生活を見つめ直し改められますように。新型肺炎が世界中に広まり始めています。どうか一日でも早く 治療薬が開発されますように、そして感染拡大が収束してきますように、神様、私たちをお守りください。これから小宮山牧師を通して聖書の言葉を聞きます。私たちの心を素直にして、私、神様の御心を少しでも知れますように。今日ここに来たくても、さまざまな理由で来られない方が大勢います。どうかその方たちにも神様の慰めと祝福がありますように。尊い主イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げます。
アーメン。
賛美歌、違います、ごめんなさい、説教、良い木と悪い木、小宮山剛牧師。
例えば司会者の祈りにもありましたけれども、今世界は新型コロナウイルス感染症の問題で大きく揺れております。この日本でも総理大臣から今週から全国の小学校、中学校、高校の一斉休校が要請されるという、そういう事態になっています。私どもも大変危機感を強めております。当協会でも役員会を中心にこのことを検討いたしまして、前例のない措置を取ることといたしました。すでにこのカトリック教会、聖公会などは多くの教会で礼拝を中止しておりますけれども、私どもとしてはとにかく主の御言葉に耳を傾ける、この礼拝につきましてはお伝えしております通り、プログラムを短縮して執り行うことといたしました。このことは後ほどご説明いたしますことといたしまして、早速御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。本日の聖書箇所はまず最後のところから考えたいと思います。それは36節37節ですね。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされると、このように主がおっしゃっています。で、このスライドを一つ言っていただきたいんですが、今読みましたこの言葉は、いわゆるこの裁きの日ですね、言い換えればこの最後の審判の時のことが今の36節37節でイエス様から言われていたわけです。つまりこの世の終わりの神の裁きの時のことです。例えば今こちらに表示しましたように、ヘブライ人への手紙9章の27節にはこのように書かれているわけです。また人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっていると。あるいはまたこのイエス様ご自身がこうおっしゃっておられるわけです。善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだと、まあ、そのようにこの聖書には書かれているわけです。すなわちこの死んだらそれでは終わりではないということなんですね。その後によみがえって神の裁きを受けるということが新約聖書で書かれていることです。そうしますとですね、このよくこの、死んだらどうせ終わりなんだから生きているうちに好きなことをするに限ると、まあそういうような言い方をこの世で聞くことがありますけれども、まあそれはちょっとこう違っているということになります。生前の行いに応じて神が裁かれるということですから、それはこの生きているものの生き方が問われることになります。よくですね、この世の中不公平だと、まあ、そういう言葉を聞きますね。確かにこの世の中はこの不公平 であると思います。確かに例えばこのこういうことを聞くことがあるわけですね。この世で贅沢三昧をして人を人とも思わないで貧しい人を虐げて生き、そして最後は安らかに死ぬっていうのは世の中は不公平だと、まあ、そういうような言い方を耳にすることがあります。しかしこの少なくとも最後の審判について聖書は書いていることを読めば、決して神様は不公平ではないということがわかります。神様は公平な方であります。世の中は不公平でも神様は公平な方であります。しかしそれは同時に私たちにとっても諸刃の剣となるわけです。今日の先ほど読みました36節でイエス様が言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われると、こうおっしゃっておられるからであります。まあ、そうしますとこの私たちはつまらない言葉を口にしなかっただろうかと、こういうふうにこう顧みざるを得ないわけですね。でこのつまらない言葉とは何かということが気になりますけれども、まあ、このつまらない言葉というのは何か、面白くない言葉というような意味じゃなくて、ギリシャ語で、調べますとですね、無駄なとかあるいはこう無益なという意味の言葉であります。まあ、しかしそうやりますとますます私たちは無益な無駄な言葉を毎日毎日口にしているような気がいたします。まあ、私はですねこのいろいろな聖書日課の類の本を持っているんですけれども、昨年、クリスマス頃にですね、トルストイの言葉の日めくりって、まあ、女子パウロ会から発行されている、ものですね、トルストイの言葉の日めくりっていう、まあ、聖書日課ではないんですが毎日の言葉が記されている本を教文館で、見つけて買いました。まあ、トルストイといえば有名なロシアの文豪であって、またこのキリスト教もちろん敬虔なキリスト教徒でありまた思想家であるわけですが、なかなかこの面白い言葉をたくさん残しています。先週の2月26日のところにはこんなことが書かれていました。長い会話が済んだならばそこで話されたことを全部思い出してみるように努めるがよい。そうすればそのうちの大部分が、いや場合によっては口に出されたすべての言葉がいかに空虚で不必要なものであり、しばしば好ましくないものであったことに驚かされるに違いない。口に出さなかったことを残念に思うことが一度あるとしたら、口をつぐんでいなかったことを残念に思うことは100度もあるに違いないと。まあ、その言葉を読みまして私はもうすごくこう自分に思い当たったですね。確かに、あれ言えばよかったなってことが一度あるとしたら、逆に言わなきゃよかったってことはその100倍もあるに違いない。まあ、その通りであるかと思います。そうしますとこの今日のイエス様のお言葉によりますと、つまらない言葉によって全て神の裁きを受けることになるわけです。そういたしますとこの私たちはですね、私たちはって言っていいと思うんです。まあ、特に私はですねこの数えきれないほどの罪を指摘されて断罪されるほかはないのであります。ただし前回のところでイエス様がおっしゃっておられましたように、聖霊に対する冒涜、すなわち聖霊に言い逆らう罪以外はどんな罪でも悔い改めれば許されますので、私たちはそれらのですね数々のこの虚しい言葉についてイエス様の名によって許していただくことができるわけです。そして前回のところでイエス様がおっしゃっておられました許されない罪、すなわち聖霊に言い逆らう罪というのは、 何かということで、まあ、ビリー・グラハム先生がおっしゃったですね、罪の許しを拒む罪であると。イエス様がその罪、私が十字架で許すとおっしゃってるのに、その許しを拒む罪であるということでありますから、私たちは喜んでですね、イエス様による罪の許しを受け入れたいわけであります。しかし今日の聖書箇所で申しますと、イエス様がおっしゃりたいことは、つまりこの私たちが口にする言葉に気をつけなさいってことをイエス様はおっしゃりたいのでありましょうか。まあ、そういうことではないわけなんですね。それで今日の聖書箇所の最初のところであります33節に戻って見てみたいと思います。でこのスライドをもう一枚いっていただけますでしょうか。33節、聖書に書かれている通りでありますが、木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ実で分かると、そのようにこのおっしゃってるわけです。でこれは前回から言うとですね、何を突然おっしゃっているのかと思いますけれども、次の34節を見ますと、人の口からは心にあふれていることが出てくるのであるとおっしゃっています。つまり口から出る言葉は心の中にあることが言葉となって出てくるんだと、こう言われるわけです。まあそれはその通りですね。心ではそんなこと全然思ってないのに、口だけが勝手に動いて他のことをしゃべるっていうことは、まあ、ないと思うんですね。よくこの心にもないお世辞を言うなんてこう言いますけれども、それは本音と違うことを言うっていうことであって、必ずしも心の中にもないお世辞じゃないはずなんですね。心にもないお世辞を言うっていう時では、そういう時の心の中には多分ですね、本当のことをこの人に言っても損だから、ここは褒めておくことが方が得だというような心があって、心にもないお世辞を言うということになるわけでありまして、やはりそこには打算という心があるわけですね。つまりこのイエス様が指摘しておられる通り、人の口からは心にあふれていることが出てくると、そういうことになります。この前の聖書箇所ですね、ベルゼブル論争という見出しがついたこの前の聖書箇所では、イエス様が悪霊に取りつかれて目が見えず口も聞けないという人を、イエス様が悪霊を追い出されてそして癒されたということにつきまして、ファリサイ派の人々がですね、それは悪霊、イエスは悪霊の頭ベルゼブルの力によって悪霊を追い出しているのだとこう言ったわけであります。でその箇所から今日の箇所は続いているわけです。つまりこのイエス様が聖霊によって、その聖霊の力によってですね、悪霊を追い出しているのに、それを悪霊の技だという、そういうような暴言を言うというのは、口だけが勝手に、ファリサイ派の口だけが言ってるんじゃなくて、彼らのその心の中から生じているんだと、そういう指摘しておられることになります。そうするとこうつながってくるわけですね。確かにそうだと思うんです。ファリサイ派の人々は、ファリサイ派の人々にとっては、その前から安息日の問題をめぐってイエス様に対する反発と殺意があったわけであります。つまりイエスは安息日の掟を破っていると、を決めつけていたわけですね。イエスは安息日を定めた一番大切なこの十戒の第6戒、その掟に背くものであって、すなわち神を冒涜するものであるという偏見がですね、すでに彼らの心の中にあったんです。ですからたとえイエス様が悪霊に取りつかれて苦しんでいる人から悪霊を追い出して癒すという、素晴らしい奇跡をなさってもですね、 それが神の力、聖霊によってなされたことだとは思わない。もう偏見がすでにあるからですね。思わない。悪霊の頭によるものだと、この180度正反対のことを言ったわけです。それはもう心の中にすでにイエス様に対する憎しみがあって、それがこういう言葉となって口から出てきたと。まあ、そういうことになります。イエス様の指摘のご指摘の通りだと思うんですね。例えばこの自分自身を顧みたらいかがでしょうか。誰かが同じことを言ったとしても、自分が好ましいと思う人が言った場合と、自分が嫌いな人が言った場合とでは、受け取り方が全く違うんじゃないんでしょうか。自分が嫌いな人が言ったりしたらですね、そういうことには同じことを言ったとしても、自分が嫌いな人が言ったことについては何かこうケチをつけたくなる。それは心の中にですね、もうその人を拒絶する心がすでにあるからに違いないわけであります。つまり心が悪いから口から出てくる言葉も悪いということになるわけです。そうすると今日のイエス様のおっしゃった最初の33節ですね、木の良し悪しはその結ぶ実で分かるという言葉もそのことを例えておっしゃっていることになるでしょう。木が良ければ良い実を結ぶし、木が悪ければ悪い実を結ぶ。これは道理ですね。私が子供の時ですね、まあ狭い我が家の庭にですね、この時その柿の種を庭に植えました。まあ、柿の種とかこう琵琶の種ってなんかこう大きくて存在感があって、なんか植えたくなるような種ですよね。まあ、そしてこの植えたわけであります。そしてまあ約8年だったかどうか知りませんけども、実がなりました。でそれをこの、まあ、私はあの、まあ、正直柿はあんまり好きではないんですけども、硬いうちなら食べれるんですね。まあ、それを取って食べてみました。これ全然おいしくなかったわけです。それは種を植えてですね、あれ本当はおいしい柿にならずに接ぎ木をするんですよね。まあ、それをしなかった、そのまま生えるままにしておいたからであるかと思うんです。他の柿の実はどうかと思って、他の柿の実を取って食べてもやっぱりこううまくない、どれもうまくない。まあ、木が悪いわけですね。そのように木の良し悪しはその結ぶ実でわかると、これは本当にその通りですね。この悪い木が良い実を結ぶことはない。そのように心が悪いから口も悪い、つまらない言葉、虚しい無益な言葉が出てくるんです。それは心が悪いんです。ですから言葉を注意してもですね、心が悪いから悪い言葉が出てくるわけです。まあ、どうしようもないわけですね。ですから今日の箇所がイエス様が単にこういうつまらない言葉を口にしないように注意しろっていうことだけであるとしてしまったらですね、それは無駄なんです。気が悪い、心が悪いからです。頑張って気をつけて、悪い言葉、無益なことは言わないようにしようと、このいくら努力してもですね、気が悪いから、気がどんなに頑張ったって悪い気がですね、良い実を結ぶことができ、どんなに肥料をやっても良い実を結ぶことができないようにですね、気が悪いから。そのように心が悪いから、どうしても悪い言葉、無益な言葉が、まあ、自然にこう出てくる。ですね、それがこう私たちであるわけです。だから普通考えるとですね、無益な言葉が口から出てこないようにするにはこれは黙ってるしかないわけです。まあ、しかしこのずっと黙って過ごすことはできないわけです。そもそも今日の聖書箇所でイエス様がおっしゃりたいことは黙ってろっていうことじゃないはずですね。良い木であれば自然に良い実を結ぶとこうおっしゃってるわけです。 すなわち私たちの心が変わればいいわけです。ただですね、これは私たちは自分で自分の心を変えることは難しいんです。ほぼ不可能と言っていいでしょう。どんなに頑張ってもですね、自分の心を変えることは難しいんです。ほぼ不可能です。どっかでボロが出るんです。じゃあどうやって心を変えることができるかといったら、それは聖霊が私たちの心を変えることができるんです。つまり神様だけが私たちの心を変えることができるんです。聖書にはそのような例が出てまいります。例えば使徒パウロですね。彼はご承知のように、初めはキリスト教徒を激しく憎む人でありました。教会を荒らし回り、キリスト信徒を縛り上げて牢に入れるような凶暴な男でありました。使徒言行録を見るとですね、息を弾ませてキリスト教徒殺害の息に弾ませていたなんてこう書いてあるわけです。とんでもない凶暴な男であったわけですね。ところがご承知のように、使徒言行録9章に書かれているようにですね、天から現れたキリストに出会い、改心をしてキリストを信じる者となってからは大きく変えられました。世界に出かけていってキリストの福音を説く伝道者となりました。そして小アジアのリストラという町では、キリストを述べ伝えるパウロに敵意を抱く人たちがパウロに向かって石を投げつけ、パウロは倒れて死んでしまったかと思われたんですが、主が助けてくださってパウロは生き返ったといいますか、何事もなかったかのように起き上がりました。そして普通にその後また働きを続けた。以前の凶暴なパウロであったとしたら、キリストと出会いキリストによって変えられる前のこの凶暴なパウロであったとしたら、復讐の塊となっていたでしょう。絶対に許さんということで復讐の塊になっていたと思うんです。しかしキリスト者となってからのパウロは、キリストのためにどんなことも耐え忍ぶような人になりました。変えられたんです。内側が変えられたんです。私も牧師となってからいろいろな人と出会い見てまいりました。そういう中で何人もですね、大きく変えられた人を見てまいりました。例えば人の悪口や陰口、噂話ばかりしてですね、いつも眉間にしわを寄せたような怖い顔をしていた人がですね、まさに奇跡でありますが、キリスト信徒となってからは見違えるような穏やかな人になって、感謝という言葉を口にするようになった人も見ました。またこれはもともと教会員、前から教会員クリスチャンであった人なんですが、にもかかわらず以前は小言やですね、嫌味のようなことばかり言って何にも傷つけていたような人が、ある時病気を通して病気にかかり、そして全く変えられ、その後ですね、平安な心になり、平安な顔になり、何事についても感謝です、感謝ですということをいつも口にするようになり、みんなから敬遠されていたその人が逆にみんなに頼られる、祈ってくださいと言われるような人に変えられたという出来事も私は見ました。私はその人がキリストと出会う、そういう体験をしたんだと思っております。そのようにこの私たちは自分で自分を変えることはできないんですが、聖霊によって変えていただくことができるんです。ここに大いなる希望があるんです。聖書にこう書いてあります。で、次のスライドですけれども、ガラテヤの信徒への手紙5章の22節23節ですね、使徒パウロの言葉であります。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、この霊は聖霊です。霊の結ぶ実は愛であり、 喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですと、こう書かれています。聖霊が私たちの内側に住んで、そして私たちを変えてと申しますか、聖霊がですね、身を結ばせてくださる、聖霊が結ばせてくださる身です。聖霊は神ですから、これが良い身を結ぶんですね。ここに希望があります。前にも申し上げました、私が若い時に出会いました、尊敬するアメリカ人の宣教師の先生、その先生の言葉の一つ一つが当時の私の心に大きな影響を与えました。まさに先生のことを思い出すとですね、気が良いから人を生かす良い言葉が出てくるんだと思うんです。でその先生は、私は当時23、4、5であったわけですが、当時60歳ほどでした。当時はおじいさんに見えたんですが、今私がその年齢になってるわけで、先生のことを思い出すとですね、自分はまだまだだとこう恥じる思いがいたしますが、その先生がある時説教の中で語った言葉を忘れることはできません。日本語に堪能なお嬢さんの通訳でおっしゃった言葉はこうでした。私は這って求めたくありません。求めたくありませんというのはキリストってことですね。私は這って求めたくありません。私は歩いて求めたくはありません。私は走ってそれを求めたいんです、こうおっしゃったんですね。20代半ばだった私はその言葉を聞いて大いに心を打たれました。ああ、先生ほどの方でも走って求めたいというほどにキリストを求めたいんだなと、かくありたいと思いました。先生はキリストを走って求める人でありました。駆け抜けました。そこに聖霊が身を働いて身を結んでいたんだなと思うわけであります。私たちも神を、そしてキリストをですね、這って求めるのではなく、歩いて求めるのではなく、走ってキリストを求めるほどに求めるものでありたいと願います。お祈りいたします。父なる神様、私たちのすべてをご存知であるあなたが、私たちにとって最も必要なものを与えてくださる方であることを信じます。どうかしよう、まことに悪い気そのものである私が、そして私たちが、あなたのイエス様によってくださる聖霊によって変えていただき、良い実を結ばせてくださるという、このことに私たちは大いなる希望を持つものであります。どうかしよう、この混迷する社会の中で、また罪が渦巻くこの社会の中で、どうぞあなたの導きが全ての人一人一人にあることを全ての人が悟り、あなたを求め始めるようになりますように、どうぞ聖霊のお働きをお願いいたします。どうぞこの一週間、厳しい情勢でありますけれども、あなたは兄弟姉妹たちとそれにつながる全ての人々を守ってくださり、イエス様が聖霊において共に歩んでくださって、このような時こそあなたの御言葉とあなたの御業に触れることができますように祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌343番。 献金を捧げましょう。
献金のお祈りをいたします。父なる神様、主の日の礼拝に招いていただき感謝いたします。また御言葉を通して恵みと教えをいただき感謝いたします。どうかこの1週間も主と共に歩ませてください。ただいまあなたからいただいたものの中から感謝とともに献身の印をお捧げいたします。どうか私たちを清めて御用のためにお用いください。そして私たちが御心にかなう歩みができますようにお導きください。私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌91、2番。
願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共にあるように。アーメン。
本日の修法の報告ですけれども、読み上げることはいたしません。各自で目を通しておいてください。この後小宮山先生より一言ございます。
新型コロナウイルス感染対策につきまして、役員会といたしましても、メール等でのやり取りで緊急にですね、そこに書かれているような処置を決定いたしました。この中で聖歌隊がちょっと抜けてますが、聖歌隊練習も中止とさせていただきます。このような前例のない措置でありますけれども、この日本そして世界的な事態を考えまして、教会がとにかく感染を媒介する場とならない、してはならない、そのような思いがあります。これは私たちの隣人を愛することにつながります。しかし一方で、このような時こそこの中でこの世の人々が、そして私自身が神の言葉を必要としている、これもまた事実であります。そのような中で私たちは主の御心の導きを尋ね、祈り求めつつ、このような決定をさせていただきました。ですからよくお読みになってですね、皆さんも隣人の祈りに心を合わせていただければというふうにこう思います。特に教会はご高齢の方が多いですから、いろいろなこの中国のデータなどを見ておりますと、ご高齢の方々のこの死に至る割合が高くなっていく、こういうこともございますので、どうぞですね、皆さんもお一人お一人お気をつけになり、また隣人に自分対して自分が感染の媒介とならないように気をつけることをしていただければというふうにこう思うわけです。すでにこの教会ではカトリック教会が多くの教会で公開ミサの中止、カトリックの場合司祭一人でミサができますから、つまり信徒求道者の来会を中止している。それから聖公会ですね、聖公会の横浜教区も教区内の全教会が礼拝を中止したそうであります。聖ペトロ教会もそうですね。それから日本キリスト教団では、いくつかの教会が、東京のいくつかの教会が礼拝を中止していますが、礼拝を中止しているとは少ないようです。ただ礼拝プログラムの短縮等をしているというところは結構ございますが、そのような中で私たちはご覧のようなことを3月いっぱい、いたします。本当に苦渋の決断でありますが、神様の御心をですね、尋ね求めつつ過ごしたいと思います。また説教ですが、ここにおいでにならない方のためにとりあえず、速やかにですね、教会のホームページ説教のページの方にアップロードしたいと思いますので、お休みになった方もそちらをご覧いただけるようにこういたしたいと思います。その他いろいろなことがあるかと思いますが、あまり長時間になりましてもあれですから、この後役員に書士におかれましては、礼拝終了5分後にですね、臨時役員会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。それでは一言お祈りさせてください。父なる神様、ご覧のような事態の中で、しかし私たちはあなたが私たちのすべてをご存じであることを信じ、平安をいただきます。しかし主よ、あなたは何をこの時代を通して私たちにメッセージを語ろうとされているのか、どうぞまず私たちが祈り御言葉に聞くものであらしてください。この神を忘れたこの世界、どうかこの出来事を通して悔い改めてあなたを求める世界となりますように、あなたの働きをお願いいたします。 また実際にこの渦中にあり、また感染して苦しんでいる方々に、どうぞあなたのイエス様の癒しの御手を置いてください。兄弟姉妹たちとご家族をお守りください。どうかしよう、あなたがいつも聖書を見ますと危機の中であなたの御業が現れることを私たちに思い起こさせてください。聖書のどの箇所を読みましても、危機の中で困難の中でこそあなたの御言葉が語られ、御業がなされることを思い起こさせ、どうぞ私たちもこの時こそ救いのために祈るものであらせてください。どうぞ主の平安が兄弟姉妹たちと共にありますことを願い、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上で本日の礼拝を終わります。